ハッピー NPO。 これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの高島佳代子です。そして今週は京都 NPO センターの真鍋拓司さんとともにお届けしていきます。真鍋さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では皆様、30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしていきます。本日のゲストは同志社チャリティーコンサート実行委員長の川瀬克也さんです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速この、同志社チャリティーコンサートについてお話を伺っていきたいと思いますが、これは発足はいつになるんですか？
2006年になります。
これ何か発足したきっかけとか。
はい、私が同志社中学校の教頭だった時に、中学2年のある担任が来まして、うちのクラスに今年はもう素晴らしいバイオリンの子供がいるという話でした。まあ、素晴らしいバイオリンといっても、同志社中学校の生徒はいろんな楽器もできるし、バイオリンも素晴らしい子が結構いるんだけれどもって話をしましたら、いや先生、レベルが違いますってことで、担任が言うもんですから、早速校長室に来てもらって、あ、君がバイオリンの、はい、石上真由子です。その時初めて石上真由子さんを、まあ、意識したと言いますか、バイオリンのことを他人から聞いたんだけどどうなの、ビデオを持ってますから、もしよろしかったらということで、じゃあちょっと撮ってきてくれないということで預かって、で聞いてみたんですね。そしたらもう素人の私にも分かるほど素晴らしい演奏だったんです。でその後しばらくして、彼女改めて呼びまして、こんな素晴らしい演奏を僕が聞いたり、あるいはクラスだけじゃもったいないから、全校生徒に聞かせてくれないかって言いましたら、ありがとうございますと、先生おこがましいようですが、もし多くの人に聞いていただけるならば、チャリティーという形で、私ずっとこう社会福祉活動みたいなことをしたかったもんですから、チャリティーコンサートみたいのを企画していただけたら、ぜひお願いしたいと思いますけど、こう言うんですね。
中学2年生、
そうなんですよ、中学2年生がそこまで言うかっていう感じがしましてね、わかりましたと、なんとかしようということで、私音楽の企画とかそういうことは全然したことなかったもんですから、どうしようってことで、保護者に相談したんです。そしたら保護者の何人かの方々が、そんなに素晴らしいことだったらぜひお手伝いさせていただくということで、実は保護者の皆さんが力になってくれて企画運営することができたんです。
川瀬先生はもう最初から実行委員長という形でやってこられているという。
いや、私がそういうことで真由子さんと皆さんに提案したんですけども、実際にやっていただくのは、今申し上げたように保護者だったもんですから、保護者の代表の方が実行委員長をなさっていただいて、でしかも保護者の方もどんどんアイデアを出していただいて、真由子さんが演奏なさるんだったら真由子さんの演奏ももちろん聞きたいけども、お友達もぜひ誘って、先生同志社の、まあ中学校ですね、同志社中学校のコンサートってことでやったらいかがでしょうってことで、真由子さんにも友達に呼びかけてもらって、で保護者も、じゃあうちの子にもちょっと相談してみますということ で、で声をかけてもらいましたら、なんと38名の方がぜひ一緒にやりたいと。
すごい。
これ普通 の、 音楽会とかコンサートだったら、それだけ多分名乗りを上げてくれなかったと思うんです、これはボランティアだし、チャリティーだし、社会貢献にも通じるっていう思いが保護者へ、そして保護者から 各お子さんに伝わってこれだけの人が集まってくれたと思うんですね。やっぱりそういうものなんですね。
あの今回のね、お話のこうテーマを毎回伺ってゲストの方に伺うんですけれども、今日はあの障害者と健常者ともに支え合おうという、ね、支えようというそういうテーマですっておっしゃってて、はいはい、コンサートというのが、ね、あったのチャリティーから始まってい
て、そうです、
チャリティーコンサートから始ま
って、はい、
その辺の、ね、こう流れをちょっと伺いたいですね、はい、
そういうわけであの麻衣子さんがチャリティーコンサートってことで、それに息を感じた、私はもちろんですけど保護者生徒の皆さんでチャリティーコンサートができた、うん、でその時にそのチャリティっていうことを一体どういうふうに、趣旨とこれからそのチャリティですからある程度集まった資金といいますかお金をですねどうしようかということになりまして、実は私があのずっと前から思ってましたのはあの京都の洛星学園がございますね、洛星中高、
はい、
で洛星中高がもうずっと昔からチャリティーコンサートっていうのを実はやってたんです、うん、でそれはあの学校を挙げてということではなくって、まあ、学校をやってたってことにはなるんですけども、あの吹奏楽部といいますか管弦楽部といいますか、うんうん、それのフェアエルコンサート毎年なさってるんですけど、それをチャリティーコンサートになさったんです。それがあるということを私知ってたもんですから、同じ、まあ、あのキリスト教主義を大切にする学校として本校もできたらいいなってことを実は私前からあの夢として温めてたんですね、うんうんうん、でそれが石上麻衣子さんの思いと一致して、うんうん、ぜひチャリティーコンサートにしようと。でそのチャリティーの資金は障害者施設、今ではあの福祉施設と呼んでるんですけども、うん、いわゆる障害を持った子どもたちを支援して、うん、あの社会に立派に育てていこうという、そういう福祉施設があの京都にもたくさんあるんですけど、そこに寄付するって形でやっていこうと、そのことも含めて訴えていこうということで、はい、あの先ほど高島さんからおっしゃっていただいたようにこのテーマがですね、あの障害者を、まあ、助けるとか支援するということで実は始めたんですけど、後ほどまたお話しさせてもらいますけど、支援するって形であの話をしましたら、現実的にはあの資金の点で支援を本当にわずかですけどしてるんですけども、こっちの方が見返りで得るものがものすごく多くて、いやこれはあの一方的なあれじゃないよと、もう共に支え合っているのが今の世の中だし私たちの生き方であるというふうにみんなが感じ始めたんです。実はこの時2006年が第1回目だったんですけども、それがやがてですね中学生がそういう形やりましたら即行してくれたのが大学だったんですね。なぜかと言いますとね、会場の問題があるんです
、
はい、あの同志社中学校ですから礼拝堂を持ってました、で全校生が入る分には別に OK なんですけど、そこへ保護者も来るだろう、
はい、
噂を聞きつけた一般のことも来るだろう、どっか広いところを借りようというふうに思いますとですね、これは大変な費用がかかるわけです、はい、そこに費用を捉えたんでは社会福祉施設に寄付する額が減ってしまうんで、どっかもう提供してもらえるとかないだろうかということで、この趣旨を申し上げましたら、大学の方が1にも2にもなくうちのとこを使ってくれということで、同志社大学の完売館ハーディーホールをぜひどうぞ、あそこだとあの700名入れますのでもちろんの無料提供してくれまして、そこで第1回目やることができたんです。そしたらあそこにやりましたらもう立ち見ができるほどにいっぱいになりまして、
すごいですね、
はい、そうしましたらそれをあの聞いたり見たりしてくださった皆さんがぜひ中学生だけじゃなくて高校生も出たい、大学生も出たい、それから卒業生がですね我々も出ていいだろうかと、ぜひその支援したい、社会福祉施設を支援したいというふうに言ってくれまして、あの次の年からもう大学と一緒にやるということで、はい、同志社出る人も助ける人ももう学園一体でやっていくという、もう同志社中学校チャリティーコンサートが中学校取りましても、
はい、
同志社チャリティーコンサートというように先ほどおっしゃっていただいたような 形になったわけです。すごいです
ね。はい、ずっとこう続けてこられていて、はい、どんどんね、はい、こうそれが充実していっている、はい、ということになって、はい、じゃあここで実際に、ね、音楽を今日お持ちいただいたのをちょっとご紹介いただいて、はい、音楽を挟んでまた、はい、後半お話を伺いたいんですけど、はい、音楽ご紹介いただいてよろしいですか。
は
い、
実は石上真由子さんはもうすでに本当に多くの方に知られていて、うん、数々のコンクールでもって入賞されてますし、
ね、すごい方ですよね。
は
い、
一番私が印象に残ってますのはですね、高校2年生の時なんですね。高校2年生の時に第77回日本音楽コンクールで第2位になりまして、うん、これだけでもすごいんですけども、その時にお聞きになってた、聴衆の皆さんの投票による賞でもって第1位になりました。はいはい、それから一躍有名になりまして、先ほど申しましたように各国あるいは全国のいろんな演奏会っていうか、コンクールで入賞やら優勝やらしていて、次々に実績を重ねていらっしゃるんです。で、彼女はこのチャリティーコンサートで社会貢献ってことも本当に最初の意思の通り貫き通しているんですけども、それと同時に仕事としてはですね、医者になって、そして患者さんといいますか、
すごいですね、
皆さんを助けたいということで、同社高校を卒業した後は京都府立医大に入りまして、そこも見事に卒業して、でその時 の, 仲間だった人たちの、はい、呼びかけで、コラボした4人の、それぞれ府立医大の方々とチームを組んで、白地図というチームで CD をその時出されたんですけど、その中から白風という曲をお聴きいただきたいと思います。
本日のゲストは同志社チャリティーコンサート実行委員長の川瀬克也さんです。引き続きお話を伺いたいと思います。素晴らしいでコンサートも続けてらっしゃるんですけども、第13回同志社チャリティーコンサート in 完売館、これがもうすぐあるということで、その紹介を、お願いします。6月10日に
開催されるんですね。はい、そうです、6月10日です。このコンサートはですね、先ほどの趣旨とともにこのコンサートに掲げておりますのは、あなたもぜひ観客となって共に生き支え合いましょうということで、こういったコンサートを支える力っていうのは演奏する人ももちろんですし、また、それをサポートしてスタッフとして働く、これもボランティアで、市民の皆さんもすごく参加していただいて、いろんなことを担っていただいてるんですけども、このコンサートに来ていただいて聴いていただくということもそれを支えるという大きな力になりますので、ぜひ皆さん遊びに来ていただきたいと思います。で、これは中学生のお小遣いからも出せるワンコイン、入場料は500円でございますので、ずっと半日楽しんでいただいても500円で済みますので、ぜひ来ていただきたいと思います。でおかげさまで、京都市と京都府の方が講演していただいてますし、協賛団体としては同社の各保護者会がみんな名前を連ねていただいております。で当日券も多数用意してございますので、インターネットで詳しくは見ていただけたらいいと思いますけども、ホームページでご覧になればさまざまなことがご案内書いてあります。でこれは音楽も本当に素晴らしいというふうに毎年評価いただいてるんですけども、それとともに社会福祉の皆さんがですね、ここでもって模擬店、いわゆる売店を各6件やっていただけですね、支援していただけるというか参加していただける施設が6カ所ございまして、アイアイハウスから、京都市第五学園からテンダーハウス、からしだねワークス、サクサク工房から滋賀県のレモン会社、ここの各施設の皆さんがドーナツだとか焼き菓子だとかパンだとかから木工製品から刺繍とか、織物製品、フェルトの小物とかあるいは陶器、本当にさまざまなものを販売されます。でそれも非常に格安に、しかも非常に素敵なものばっかりが売店で売られますので、開始時間は、 売店の開店を午後1時にしております。でコンサートそのものは2時からですので、午後1時に来ていただければゆっくり1時間買い物していただいて、2時からの演奏を聴いていただくということで、演奏の方も1部2部3部というふうに分かれてご案内しております。で普通のコンサートと違いまして、ちっちゃなお子さんも歓迎ですし、障害を持っておられる方も本当に歓迎ですので、来ていただければお分かりになりますけども、とっても楽しい雰囲気の中でできますし、からいつ入っていただいていつ出ていただいても自由ということにしておりますので、皆さん気軽に来ていただきたいというふうに思います。ただ障害を持っておられる方が突然大きな拍手されたり、うおーっつってすごく喜んでくれたり、ちょっとそういう雰囲気があるってことはご承知いただけたらというふうに思います、
ね、
そういう意味でとっても楽しい、
そうですね、
はい、コンサートです。
そしてなんかこう福祉施設のね、そういう販売のものもあるし、会場自体が本当にテーマにね、ぴったりのですよね、このコンサート、どうしちゃチャリティーコンサートとして検索すれば、詳細が出て
くるんですね。そうです、はい、ホームページ、これからフェイスブックもありますので、
はい、で申し込み不要で、はい、入場料は500円ということで、はい、楽しく、そして、はい、支え合うというところに参加できるという、はい、そういう感じですね、
は
い
は
い、
で前もって、ちょっとご心配で券が欲しいということは、どうしたら各校の学校には券が置いてございますので、それはお買い求めていただくことも可能ですので、
先にねチケットを買っとく、
買うことも
そしたらね、はい、安心ね、はい、すごい真鍋さん、素敵なゲストの方をご紹介くださいましたけど、今日もねいいお話をよろと伺いました ね、
う
ん、
ですね、今のお話のやっぱこうコンサートっていうとね、こう敷居が高くて、うん、なかなかこう障害を持っておられる方だったりとか高齢の方とかなかなか行きづらいみたいなことを、ね、このコンサート自体のこう考え方に沿っていつ出て行ってもいいよとか、うん、ちょっとこうそう拍手を突然しても、それもこう許す、それもね分かってみんなで楽しんでいくっていう、こういったコンサートのね仕組みというか作り自体がすごく共感できる、すごく素晴らしいねコンサートだなと思ってお聞きしていました。
こういうねチャリティーでこういう形で運用されてるんですけれども、福祉施設もまたすごく素晴らしいところなので、そこもなんかこう連携されていることで良さを、ね、皆さんに知ってほしいといったこともおっしゃってましたけれども、
先ほどの6カ所を紹介させていただきました各施設ですね、意外と我々敷居が高いような感じがするんですけども、一遍でも訪れてみますと、そこで活動されたり勉強したり仕事なさっている、障害者の方たちが本当に明るくて元気なんですね。それからそれを助けている職員の皆さん、本当に優しくていい人たちばっかりなんです。ですから各施設にぜひ足を運んでいただいて、ちょっとでもこう覗いていただけると自分のイメージが変わると思うんですね。から一般の子どもたちにしても今教育の点から見直されています。各学校どうしてもなかなかみんなと一緒に、振る舞えない子どもだとか、あるいは家庭で非常に問題を起こす生徒の皆さん、あるいは我が子が非常に心配だっていう方がですね、時には特別老人養護ホームに子どもを夏休み実は預けるとか、それからもう本当に、自暴自棄になった子どもがですね、どうしようかという手をこまねいている子どもをこの社会福祉施設にしばらくの間一緒に生活してもらった。そしたらもう本当に180度変わる、もう生き生きと明るくなって帰ってきたっていう、そういう力をですねこの福祉施設ってのは持っておられますね。で私たちは今元気でいろいろできるならば、こういった社会福祉活動をボランティア活動をぜひ皆さん一緒にやっていただいて、そして我々がやがては年みんな取るわけですから、その時自分の力でなかなかできない時は遠慮なく甘えられるっていう、そういう社会っていうのは我々の理想なんですね。でこれは同志社チャリティーコンサートにこれだけ大勢の人が賛同してくださって13年間も支えていただいている、で今年も本当に皆さん迎えようとしているっていうのは っぱりあの同志社の創立者の新島城がですね、学校をなぜ作るかといった時に、両親を手腕に運用する人物の育成が大事なんだと。両親を手腕に運用する人物で、まさしくですね、この社会福祉施設、ここに行きましてもそうですし、同志社チャリティーコンサートに出てきてこう一緒に交流する皆さんもね、本当に優しいんですね。ですからここにはですね、福祉施設もそうですし、同志社チャリティーコンサートもそうですし、来ていただければ人の温かさとか優しさだとかで、人間の本当のたくましさですね、本当にこれだけの障害を持ったって何にも共通することない、明るく堂々と生きていける、あるいはそれをサポートする人たちがもういっぱいいるということも分かっていただけると思うんですね。で、先ほどあのボランティアでいろんな人が関わっていると言いましたけれども、具体的に言えば同志社郡の中高ボランティア部の生徒さんが来て手伝ってくれます。それから同志社中学校のカルチャンプルーのメンバーが手伝ってくれます。それから府立の都道高校の美術部の人たちが来てそれも手伝ってくれます。からさっきの小学生、これはあの同志社小学校と同志社国際小学校 の、 卒業あの小学生がですね、ボランティアで募金活動してくれる、こういうみんなの力なんですね。で、それを見るだけでもあの皆さん喜んでいただけますけども、コンサートをお聞きになった皆さんの感想にこんなのがございました。
はい、
一つは非常にバラエティに富んだコンサートで大変楽しいひとときを過ごさせていただきありがとうございました。バザー募金活動に皆さんが熱心に活発に行動されておられる姿に心よい感覚を受けました。今後とも頑張ってください。心からご支援申し上げます。今後の一層のご発展を祈ります。このバラエティに富んだコンサートっていうのは、あの来ていただければお分かりですが、先ほどの石上さんのバイオリンはもちろん、ピアノやら、それからあのオーボやら、さまざまな楽器のいろんなジャンルの音楽が聴けるコンサートってめったにないですね。
うん、
でここではいろんなジャンルの音楽を楽しんでいただけますので、あの今年は特にジャズも入れてます。これは楽しいです。はい、そういうことで皆さんぜひいろんな、あの時間も長いですけども、その間も全く飽きることなくあっという間にコンサートができる、あの終わるぐらい素晴らしいので、あのぜひ聞きに来ていただきたいと思います。あのもう一つ紹介します。今回、参加者全員が元気いっぱい力強く頑張っており、私たちに新鮮な生命力を与えてもらい、楽しく完走してもらいました、完走させてもらいました。来年も楽しみに来ますよって、これはあの去年のコンサートでご感想をいただいてます。ですからあのここに来ていただけますとですね、あの誰もが若い人もちっちゃなお子さんも年配の方もいらっしゃいますし、こう先ほど感想を書いていただいたこう新鮮な生命力、まさにこの通りですね。世の中っていいよなって感じで、生きているって本当に素晴らしいことだなってのを、あの障害を持っている方とともに感じることができますし、こんなにみんながボランティアで手伝ってくれるのか、あるいはもう本当に楽しそうに生き生きニコニコと、あのやるのかということを分かっていただけております。特にあの売店にですね、中学生が入って、皆さんぜひ あのお買い求めください、それがまた嬉しいです ね。本当に素晴らしい。
いや、いいお話をね伺って、もっとお伺いしたいところですけど時間になってしまいましたけど、本当にぜひね皆さん行かれてほしいなと思いますね。今日のゲストは同志社チャリティーコンサート実行委員長の川瀬克也さんでした。そして、京都 NPO センターの真鍋拓司さんとともにお届けいたしました。ではまた次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は 地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。